第8章。内なる空間の覇権。これもまた過ぎ去る。スーフィ教徒たちに伝わる古い物語によれば、中東のある王様はしょっちゅう降伏と意気消沈を繰り返していた。ちょっとしたことで動転して激しい反応を起こし、降伏はあっという間に落胆から絶望へと変わる。やがて王様もそんな人生がほとほと嫌になり、なんとか脱出できないかと考え、使いを出して悟りを開いたと評判の賢者を呼び寄せた。賢者がやってくると王様は言った。私はあなたのようになりたい。人生に調和と秩序守ると巴をもたらしてくれるものはないか。あるなら望み通りの報酬を取らせるが。賢者は答えた。そのようなものはないこともありません。しかし報酬となると王国すべてをいただいても足りないでしょう。だからお受けくださるなら贈り物として差し上げましょう。王様はぜひ欲しいと答え、賢者は立ち去った。数週間後、賢者は戻ってきて王様に翡翠に彫刻を施した美しい箱を渡した。開けてみると、箱の中にはシンプルな金の指輪が入っていて、指輪には文字が彫り込まれていた。こんな言葉だった。これもまた過ぎ去るだろう。どういうことか？王様は尋ねた。賢者は答えた。いつもこの指輪をはめておられることです。そして何かが起こったら、それが良いことか悪いことかを決める前に、指輪に触れてこの言葉をお読みになるのです。そうすれば、いつも平和な気持ちでいることができます。これもまた過ぎ去るだろう。この簡単な言葉にそれほど大きな力があるのだろうか？ちょっと考えると、これは困った時には多少の慰めにはなっても、良いことが起こった時にはかえって人生の喜びを半減させてしまうように思われる。あまり有頂天になるな。これもまた過ぎ去るのだから。と言っているように聞こえるからだ。この言葉の深い意味は、前述の二つの物語と合わせて考えるとよくわかる。いつも、ほう、そうか？としか答えなかった前の老子の物語は、目の前の出来事に抵抗しない。起こった出来事を丸ごと受け入れる。ことの素晴らしさを教えている。また、いつも、そうかもしれない。という簡潔な返事をした男性の物語は、判断しないという知恵を、そしてこの指輪の物語は、すべては無常であり移ろうものと知れば執着せずに済むことを教えているのである。抵抗しない、判断しない、そして執着しない。この三つは真の自由の、そして悟りを開いた生き方の三つの側面なのだ。指輪に記された言葉は、人生の良い時を楽しむなと言っているわけでもないし、苦しい時の気休めを提供しているわけでもない。この言葉にはもっと深い意味がある。すべての状況は変化し、すべての形は良いものも悪いものも、一時的でしかないと気づきなさいということだ。すべての形は無常であると気づけば、形に対する執着も、形への自分の同一化も減る。執着しないとは、この世界が提供してくれる良いものを楽しまないことではない。それどころか、もっと楽しむことができる。すべては無常で変化が不可避であることを知って受け入れれば、楽しいことを失うのではないかと恐れたり、将来を心配したりせずに、楽しいことが続いている間は楽しむことができる。執着しない人は人生の出来事の罠に落ちる代わりに、すべてを見通す一段高い視点に立つことができる。広大な宇宙空間に浮かぶ地球を見つめて、地球はこの上なく貴重だが、同時に一つの惑星に過ぎないという逆説的な真実に気づく宇宙飛行士のようなものだ。これもまた過ぎ去るだろう、という認識は無執着につながり、無執着によって人生に新しい次元、内なる空間、が開かれる。執着せず、判断せず、内なる抵抗をやめることで、その次元に近づくことができるのだ。形への全面的な同一化から離れると、意識、本来のあなた、が形という牢獄から解放される。この解放が内なる空間の誕生だ。たとえ悪いことが起こっているように見える時でも、この空間が静寂と不思議な平安をもたらしてくれる。これもまた過ぎ去るだろう、と。様々な出来事、現象の周りに、不意に空間ができる。感情の起伏や苦痛にさえも、その周りに空間が生まれる。何よりも、あなたの思考の周りに空間が生じる。その空間から、この世のものならぬ。平安が滲み出る。この世は形であり、この平安は空間だから。それが神の平安である。そうなれば、この世界の出来事を楽しみ尊重しても、そこに本来あるはずのない重要性や意味を乱したりはしなくなる。創造のダンスに参加して、結果に執着せずに活動しだし、私を満たしてくれ、私を幸せにしてくれ、安全だと思わせてくれ、私が何者かを教えてくれ、という理不尽な要求をしなくなる。 この世界はそんな要求には応えられないし、そういう期待を捨てれば、自分で作り出している苦しみはすべてなくなる。そんな苦しみはいずれも形の過大評価と、内なる空間次元を知らないことから生まれている。あなたの人生に内なる空間の次元が生じれば、感覚の喜びに溺れも執着もせずに、つまりこの世界に粛清し癖せずに、物事を楽しむことができる。これもまた過ぎ去るだろう、という言葉は、現実への道しるべだ。すべての形は無常であると示すことで、逆に永遠をも指し示している。あなたの中の永遠なるもの、それだけが無常を無常と認識できる。内なる空間を失ったり、知らずにいると、この世界の物事をやたらと重要だと考え、本来あるはずのない深刻さや重さをはらんでいるように思う。形のない次元から見ないと、この世界は脅威で、ついには絶望するしかない場所になる。すべてのことは物言い。人は語ることさえできない。といった旧約聖書の預言者も、そう感じていたに違いない。物の意識と空間の意識。大抵の人の人生は物質的なものやしなければならないこと、考えるべきことなどの物事でいっぱいだ。そういう人生はウィンストン・チャーチルが、ろくでもないことの連続。と評した人類史のようなものだろう。その人たちの心は思考で散らかっていて、次から次に思考が押し寄せてくる。これが物の意識の次元で、多くの人々にとっての圧倒的な現実であり、だから彼らの人生は全くバランスを欠いている。地球に正気を取り戻し、人類が運命を全うするために、物の意識に対して空間の意識でバランスを取らなくてはならない。この空間の意識の台頭、それが次の段階の人類の進化である。空間の意識とは、物の意識。要するに知覚、思考、感情を持つと同時に、その底流に目覚めているということだ。この目覚めは、物事物を意識するだけでなく、自分が意識している存在であることをも意識することである。前景で物事が起こっていても、その背景に内なる静寂があると感じ取れれば、それが空間の意識である。誰にでもこの次元はあるが、ほとんどの人は全く気づいていない。私は時々、こんな風に指摘する。あなたは自分自身が今にある、と感じていますか？何かの出来事や人や状況に動転するとき、本当の原因はその出来事や人や状況そのものではなく空間スペース、だけが可能にする真の視点が失われることだ。その時、あなたは物の意識にとらわれて、時を超越した意識そのものであるうちなる空間を見失う。これもまた過ぎ去るだろう、という言葉を道しるべにすると、そのうちなる次元を取り戻すことができる。もう一つ、真実への道しるべとしてこんな言葉がある。私は自分の思考のせいで動揺したりはしない。思考より下、思考より上。ひどく疲れた時など、いつもより穏やかなリラックスした気分になることがある。これは思考が後退し、心が作り出した問題だらけの事故を思い出さなくなるからだ。その時、あなたは眠りに近づいている。お酒やある種のドラッグでもペインボディの引き金にならなければ、気楽なリラックスした気持ちになるし、しばらくはいつもより元気になって歌ったり踊ったりするかもしれない。歌や踊りは大昔から人生の喜びの表現だった。心という重荷が少し取り去られて、今にある。喜びを垣間見るのだ。だからこそ、アルコールは、スピリット、とも呼ばれるのだろう。だが、それには無意識という高い代償が伴う。思考より上に登るのではなく、思考より下に墜落するのだ。もう何代か重ねれば、植物状態に対抗してしまうだろう。空間の意識は、こういう、言ってしまった。状態とはあまり関係ない。どちらも思考を超えた状態で、それは共通する。しかし、基本的な違いは、前者は思考より上に登るのに対して、後者はそれより下に落ちることである。一方は人間の意識の進化の次のステップであり、もう一方は大昔に脱した段階への対抗なのだ。テレビと意識。テレビを見るのは世界中の大勢の人々が大好きな余暇活動、というか不活動だ。60歳の平均的なアメリカ人は、生涯の15年分をテレビ画面を見つめて過ごしている計算になるという。他の多くの国でも同じような数字が出るだろう。たくさんの人々がテレビを見ているとリラックスできると感じる。自分自身をよく観察してみると、テレビ画面に関心を集中している時間が長くなるほど思考活動が棚上げになり、トークショーやクイズ番組、連続ドラマ、それどころかコマーシャルでも、見ている時間には心の中で何の思考も生まれていないことがわかるだろう。もう自分の問題を覚えていないことはもちろん、一時的には自分自身からさえも解放されている。これ以上にリラックスできることがあるだろうか？それでは、テレビを見ていると内なる空間が生まれるか？ それによって今にあることができるか？残念ながらそうはいかない。あなたの心は長時間何の思考も生み出さないかもしれないが、その代わりにテレビ番組の思考活動とつながれている。テレビ版の集団的な心とリンクされて、その思考を思考している。心が活動していないと言っても、自分の思考を生み出してはいないというだけのことで、依然としてテレビ画面から思考やイメージを吸収し続けている。そこには催眠状態に似ていなくもない、受け身でぼーっとした、極めて影響されやすい状態がある。だからこそ、テレビは、世論、操作に利用される。広告業者だけでなく政治家や主事の利害関係者もテレビが人々をぽんやりした受け身の状態にできることを知っていて、そのために大金を払うのも辞さない。彼らは自分たちの思考をあなたに植え付けようと考え、普通は成功する。したがってテレビを見ているときは、思考より上に登るのではなく、思考より下に落ちる傾向がある。この点でテレビは、アルコールやある種のドラッグと同類だ。ある程度は心から解放してくれるが、意識の喪失という高い代償を支払わなければならない。それにドラッグと同じで強い依存性がある。テレビを消そうとリモコンに手を伸ばしたはずなのに、気づけばあちこちとチャンネルを変えている。30分経っても1時間経っても、あなたは相変わらずチャンネルを変えながらテレビを見続けているだろう。電源を切るボタンだけはどうしても押せないかのように、普通テレビを見続けているのは、面白いからではなく逆に興味が持てる番組がないからなのだ。一旦テレビ依存症になると、番組がつまらないほど、無意味なほど、ますます依存が激しくなる。興味深くて思考を刺激する番組であれば、あなたの心は自ら思考を始めるだろう。これなら多少は意識が働くから、テレビが引き起こす催眠状態より浜騙しだ。画面のイメージに完全に没入しているのではないから、ある程度良質な番組であれば、時には催眠状態に対抗し、心を麻痺させるテレビというメディアの効果を解消してくれることもあるだろう。人々の暮らしを良い方に変えて、心を開き、意識を高めてくれるような、多数の人々に非常に役立つ番組もないではない。特に内容のないコメディ番組でさえ、人間の愚行とエゴを風刺風刺、しちゃかすことで、図らずもスピリチュアルな効果をもたらすことがある。そんな番組は何事であれあまり深刻に受け止めず、軽やかに人生と取り組みなさいと教えてくれるし、何よりも笑わせてくれる。笑いは人を癒し、自由にする大きな力を持っている。だが、ほとんどのテレビ番組は今も完全にエゴの支配下にある人々にコントロールされているから、視聴者を眠らせる、つまり無意識にさせて支配することがテレビの密かな目標になっている。しかし、テレビというメディアには膨大な、今もほとんど開拓されていない大きな可能性が存在する。2、3秒ごとに変わるイメージで速射攻撃してくる番組やコマーシャルを見るのはやめた方がいい。テレビの中でも特にそのような番組の見すぎが、今全世界の大勢の子供たちに広がっている注意力欠陥障害の大きな原因になっている。関心の持続時間が短いと、すべての知覚や人間関係が戦爆で不満足なものになる。そんな状態ではすることなすことすべての質が落ちる。関心がなければ質の高さは保てないからだ。しょっちゅう長時間テレビを見ていると、無意識になるばかりでなく受け身になって、エネルギーが枯渇する。だから手当たり次第に見るのではなくて、番組を選ばなくてはいけない。時にはテレビを見ながらでも、自分の身体の中の生命の躍動感を感じ取ろうと試みることだ。あるいは時々呼吸に関心を向けてみる。また視覚を完全にテレビに占領されないように、時々テレビ画面から目を離す。聴覚を小倒されないように、音量は必要以上に大きくしない。コマーシャルの間は小音にしておく。またテレビを消してすぐには就寝しない方がいい。つけっぱなしで寝るのはもっと良くない。内なる空間の認識。あなたも時折は思考と思考の間の空間が生じているのに、自分では気づいていないのかもしれない。経験に振り回され、形に、つまり物の意識にばかり自分を同一化するよう条件付けられていると、最初はその空間に気づくことがとても難しい。要するに、いつも他のことに気を取られているから、自分自身に気づけない。常に形に振り回されているのである。自分自身に気づいているように見えるときでも、自分自身を物として、思考の形として見ているから、気づいている対象はその思考であって、あなた自身ではない。内なる空間のことを耳にしたら、探したくなるかもしれないが、物や経験を探すように探しても決して見つかりはしない。これはスピリチュアルな認識や悟りを求めるすべての人々が陥るジレンマだ。だからこそイエスは言った。神の国は目で見える道しるべを伴ってくるのではなく、また、ほら、ここにある、あそこにある、というようなものでもない。 神の王国はあなた方の中にあるのだから。目が覚めている間中不満や不安や心配やうつうつや失望やその他ネガティブな状態で過ごしているのでなく、例えばシンプルな雨や風の音を楽しむことができるとしたら、空を流れる雲を美しいと眺め、時には一人でいても寂しさを感じず、娯楽という精神的な刺激物も必要としないとしたら、何も求めずに親切に対応する赤の他人のように自分自身を見られるとしたら、普通なら絶え間ない思考の流れで占領されている心に、ほんの一瞬であれ空間が開かれたということだ。その時には、たとえかつかであっても静かな生き生きとした安らぎが感じられる。その安らぎは、背景にやっと感じ取れる充足感から、古代インドの聖賢がアナンダと呼んだ今にあることへの歓喜まで、度合いは様々だろう。形だけに関心を向けるように条件付けられていると、間接的にしかこの安らぎに気づけない。例えば美を理解し、シンプルな物事を評価し、一人でいることを楽しみ、愛情を持って親切に人に接するという能力のいずれにも共通する要素がある。その共通の要素とは、これらの経験を可能にする見えない背景としての充足感、平和、躍動する生命感である。人生における美や優しさやシンプルな物事の良さを認識できたときには、その経験の背景として自分の中に何があるのかを観察しよう。ただし、物を探すように探してはいけない。それは、ああ、こんなものがあった。とわかるようなものでも、精神的に把握して定義できるものでもない。それはまるで雲一つない空のようなものだ。形のない空間であり、性質であり、今にある。楽しさであり、同時にこれらの言葉をはるかに超えていて、言葉はただそれらを指し示す道しるべでしかない。自分の中に直接感じることができれば、それらはさらに深くなる。だから何かシンプルなものを、音や光景や感触を、評価したとき、美を目にしたとき、他者への愛情あふれる心遣いを感じたとき、その経験の源泉であり背景であるうちなる広やかさを感じてみよう。歴史を通じて詩人や賢者は真の幸福。私はそれを今にある喜び、と呼ぶ。がシンプルで一見ささやかな物事の中にあることを見抜いていた。ほとんどの人たちは何か意味があることが起こらないかとそわそわしていて、ささやかなことを本当は全然ささやかではないかもしれないのに、見落とす。哲学者のニーチェは珍しく静かな深い落ち着きを経験したとき、こう書いた。幸せには、幸せになるためには、ほんのささやかなことで十分なのだ。まさしくごくささやかで穏やかなちょっとしたこと、滑るように動くトカゲの気配、吐息、挙動、一別一別。そんな小さなものが最高の幸せをもたらす。静かであれ。ではなぜ、ごく小さなこと、が最高の幸せ、ともたらすのか？実は真の幸せはこのような物事や出来事によって引き起こされるのではない。最初はそう感じるかもしれないが、これらの物事や出来事はごくささやかで控えめだから、意識のほんの一部しか占領しない。そこで残るのが内なる空間、形に邪魔されない意識そのものである。内なる意識空間とあなたの本質とは同じ一つのものだ。言い換えればささやかな物事は内なる空間の余裕を与える。そしてこの内なる空間、条件付きではない意識そのものから、真の幸福、今にある、喜びが輝き出す。だが、小さくて穏やかな物事に気づくためには、あなたの内側が静かでなければならない。鋭敏さが要求される。静かであれ。身を。耳を澄ませ。今にあれ。内なる空間を発見する方法がもう一つある。意識を意識することだ。私はあるアイアン。と考えるかつぶやき、あとは何も付け加えない。私はあるアイアンの後に続く静けさを感じ取ろう。自分の存在を何もまとわないすっぱだかの自分自身を感じよう。そこには老若、貧富、善悪、その他いかなる付属品もない。それはすべての創造、すべての形を生み出す広々とした地球である。谷川のせせらぎが聞こえるか？ある禅の老子が弟子を連れて無言で参道を歩いていた。杉の老樹が生えているところまで来ると、二人は腰を下ろし、握り飯と野菜の簡素な食事をとった。食後、まだ禅の謎を解く鍵を見出していなかった弟子の若い僧が沈黙を破って老子に尋ねた。師よ、禅に入るためにはどうすればよろしいのですか？もちろん弟子が尋ねたのは禅という意識の状態に入る方法のことだった。老子はしばらく黙っていた。沈黙は5分近く続き、弟子はじりじりと答えを待った。もう一度尋ねようかと思ったとき、老子が不意に口を切った。 お前にはあの谷川のせせらぎが聞こえるか？弟子はそれまでせせらぎに気づいていなかった。禅の意味について考えるのに一生懸命だったからだ。ところがそう言われて耳を澄ますと、騒がしかった心の雑音が止んだ。最初は何も聞こえない。そのうち思考が減退していって意識が研ぎ澄まされ、不意に遠いかすかな川の瀬音が聞こえてきた。はい、今聞こえました。弟子は答えた。老師は指を立て、厳しいと同時に慈愛に溢れた目で弟子を見た。そこから禅に入りなさい。弟子はハッとした。彼にとっては最初の悟りの一瞬だった。彼はそれが禅であるとは知らずに禅を知ったことに気づいたのだ。二人はまた黙って旅を続けた。弟子は自分の周囲に広がる生き生きとした世界に驚いていた。すべてを初めて経験するような気分だった。やがて彼は再び考え出した。研ぎ澄まされた性質性質が精神的な雑音にかき消された。ほどなく弟子はまた質問をした。師よ、私は考えておりました。さっき、せせらぎが聞こえないと私が答えたらえ、師は何とおっしゃったのでありましょうか？老師は立ち止め前で師を見て指を立てた。そこから禅に入りなさい。正しい行動。エゴはこう問う。どうすればこの状況を使って自分の要求を満たせるのか、あるいは自分の要求を満たす別の状況に変えることができるか。今にある。とは、内に広がりがある状態だ。今にある。とき、あなたはこう問う。どうすれば自分はこの状況の、この瞬間の要求に応えられるだろう。実は、そんなことを問う必要もない。あなたは静かで意識が研ぎ澄まされた、あるがままの今に対して開かれた状態でいる。その時あなたは状況に新しい次元を、空間を持ち込む。そして見て、聞く。状況と一つになる。状況に対して反応するのではなく、状況と一つになると、解決策はおのずと現れる。実際には見て聞いているのはあなたという個人ではなく研ぎ澄まされた静寂そのものだ。すると行動が可能であるなら、あるいは必要であるなら、あなたは行動を起こすだろう。というか、行動があなたを通じて起こるだろう。正しい行動とは、全体にとって適切な行動だ。行動が完了したとき、研ぎ澄まされた広やかな意識はそのまま残る。誰もガッツポーズをとって、やったぞ。と叫んだりはしない。見ろ、私がやったんだ。などというものは誰もいない。すべての創造性は、内なる広がりから生じる。創造が行われて、何かが形になったら、そこに、私に見い。だの、私のモノマイン。だのが現れないように気をつけなくてはいけない。自分のしたことを自分の手柄にしようとすれば、エゴが戻ってきて、せっかくの広がりが邪魔される。ただ認識する。代替人は自分の周囲の世界にほとんど気づいていないし、慣れ親しんだ環境なら特にそうだ。関心の大半は頭の中の声に吸い取られている。知らない場所や外国に旅行すると生き生きする人がいる。旅先だと思考よりも感覚的な認識。経験。の方が意識の大きな部分を占めるから、より今にある。ことができる。だが旅先でも完全に頭の中の声に占領されている人もいる。そういう人たちは瞬間的な判断で認識や経験を歪めてしまう。彼らは実はどこにも出かけてはいない。身体が旅をしているだけで、当人はいつもいるところ、自分の頭の中にいる。ほとんどの人の現実はこうだ。何かを認識するとすぐに、幻の自己であるエゴがそれに名前をつけてラベルを貼り、解釈し、何かと比較し、こうをこうを、や善悪を決める。この人たちは思考の形に、物の意識に閉じ込められている。この無意識の脅迫的なラベル貼りが止まない限り、少なくともその行為に気がついて観察できるようにならない限り、スピリチュアルな目覚めはない。この休みないラベル粘りによって、エゴは観察されない心としての場所を維持している。ラベル貼りをやめるか、その行為に気づけば、内なる空間ができ、もう心に完全に占領されることはなくなる。身近なもの。ペン、椅子、カップ、植木など。を選んで観察してみよう。好奇心と言えるような強い関心を持って見つめるのだ。個人的な思い入れの強い、買った時のことやもらった人など過去を思い出させるものは避ける。また本やボトルのように文字があると思考を刺激するので、これも避けよう。緊張せずリラックスして、しかし感覚を研ぎ澄まして、すべての関心を物に注いで観察する。思考が混ざってきても、それに巻き込まれてはいけない。 認識から思考を追放することができるだろうか。頭の中の声のコメントなしに結論を出したり比較したり何かをそこから引き出そうとせずにただ観察することができるか。2分ほど観察したら、今度は今いる場所に視線を向けて、目に入る一つ一つのものに観察目を向けてみよう。次に物音に耳を澄ます。周囲のものを観察したのと同じ姿勢で聞いてみる。自然の音。水音や風の音、鳥のさえずり。が聞こえるかもしれないし、人工の音が聞こえるかもしれない。心地よい音も耳障りな昔もあるだろう。だが良い音だとか悪い昔だとか、区別をつけてはいけない。解釈なしに、ただ音を聞く。ここでもリラックスした、しかし研ぎ澄まされた感覚が鍵だ。こんな風に見たり戦えたりしていると、最初はほとんど気づかないような不思議な性質差が生まれることがわかるかもしれない。背景の静寂として感じ取る人もある。安らぎと呼ぶ人もいる。意識のすべてが思考に吸収されなくなると、残された部分は形のない、条件付けのない、本来の状態のまま止まる。それが内なる空間である。経験しているのは誰？見る、聞く、味わう、触る、感具という感覚的認識の対象はもちろんものである。これが経験だが、それでは経験している主体は誰なのか？例えばあなたの答えが、もちろん、それは私、ジェーン・スミス、上級会計士で45歳、離婚経験あり、二児の母親、アメリカ人、これが経験の主体ですよ。なら、あなたは間違っている。ジェーン・スミスもジェーン・スミスという精神的な概念と同一化されているその他の事柄も経験の対象であって主体ではない。すべての経験には3つの要素が考えられる。感覚的認識、思考あるいは精神的イメージ、そして感情だ。ジェーン・スミス、上級会計士、45歳、離婚経験あり、2児の母親、アメリカ人、これらはすべて思考で、従ってそれを考えている瞬間のあなたの経験の一部なのだ。このどれも、また自分自身について語ったり考えたりするすべても、経験の対象であって主体ではない。あなたは何者かという、このような定義思考。ならいくらでも増やせるし、そうすればあなた自身という経験の複雑さは増大する同時にかかりつけの精神分析医の収入も増える。だろうが、そんなやり方では、すべての経験に先立ち、それがなければどのような経験も成り立たない存在である主体には行き着かない。それでは経験しているのは誰なのか？あなただ。あなたとは何者なのか？意識である。意識とは何か？この質問には答えられない。質問に答えた瞬間、対象をねじ曲げて物化することになる。意識とは伝統的な言葉で言えばスピリット霊。で、言葉の通常の意味で知る。ことはできない。探しても無益だ。知る。ということはすべて、二元性の領域。主体と客体、知るものと知られるものがある世界。の話だ。主体、試合。それなしには何も感じられることも認識されることも知られることも思考されることもない、知るもの。は、延々に知られないままに存在するしかない。私。には形がないからだ。知ることの対象になりうるのは形だけだが、形のない次元がなければ形の次元も存在できない。形のない次元とは、世界が立ち現れては消える明るい空間である。その空間が生命であり、私はある。ということだ。そこには時間はない。私はある。もう永遠で、時間を超越している。その空間で起こることは相対的であり、一時的である。喜びと苦しみ、獲得と喪失、生と死だ。内なる空間発見の最大の障害、経験の主体を見つける上での最大の障害は、経験に投入するあまりに自分自身を失うことである。要するに、意識が自分の夢に飲み込まれてしまう。あらゆる思考、感情、経験に占領され、まるで夢の中にいるような状態になる。何千年もの間、人間にとってはこの状態が普通だった。意識を知ることはできないが、自分自身として意識を意識することはできる。どんな状況でも、どこにいても、直接的に感じ取ることができる。今ここにある自分、今にある。自分として、例えばこのページの言葉が認識され思考になる場、内なる空間として感じられる。それが土台の、私はある。ということだ。読んだり考えたりしている言葉は前景で、私はある。脇部、すべての経験や思考や感情を支える背景である。呼吸、思考の流れを中断して、内なる空間を発見しよう。この中断がないと、思考は想像の火花のない平凡な繰り返しになるが、今でも地球上のほとんどの人はそんな状態にいる。 中断の長さは気にしなくていい。